声の広報杉並。令和8年2026年5月15日発行。ナンバー2428。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。絵本作家、杉山かなよ。誰もが楽しめる絵本と笑顔を届けたい。子育て現場で読み継がれるロングセラー絵本から、子供の心に寄り添う一冊まで、多くの作品を世に送り出している絵本作家、杉山かなよさん。その作品は一般的な絵本にとどまらず、バリアフリー絵本、多言語絵本に及ぶなど、多様性に満ちています。そんな絵本作りの背景にある思いなどを伺いました。トップページの写真は、テーブルの椅子に座り、笑顔の杉山さん。ボーダーの長袖 T シャツに、首には水玉模様のミニスカーフを巻いています。ハンチング帽をかぶり、その上にメガネを乗せています。テーブルの上の作業台に肘を乗せ、開いた絵本を持っています。作業台には、キャラクターの描かれたスケッチブックと、魚の形をしたペンケースが置かれています。後ろのガラス戸棚には、小さなフィギュアなどがぎっしり飾られています。杉並人。絵本作家、杉山かなよさんにインタビューしました。プロフィール、杉山かなよ。昭和42年、静岡県三島市生まれ、東京学芸大学、初等科美術卒業。平成3年、農大日知党、K. 杉山博士の動物図鑑で絵本作家デビュー。赤ちゃん絵本、児童向け絵本をはじめ、バリアフリー絵本も含む多様な作品を数多く手掛けている。平成7年より杉並区在住。自著を活用した出張ワークショップ活動も活発。宮前図書館でのワークショップは10年以上続いている。元杉並区子ども読書活動推進委員。手で見る学習絵本、テルミ、編集長も務める。写真の杉山さんは、トップページと同じ仕事部屋に立ち、カメラに向かって笑顔です。絵本がみんなのコミュニケーションツールになれば嬉しいです。大好きな犬の模写に没頭した子ども時代。聞き手。子どもの頃は、どんなことに興味を持っていましたか？杉山。とにかく犬が大好きでした。ドラマで見た警察犬の訓練士に憧れて、自分もなりたいと思い、まず犬のことを知らなければ、と小学4年生から犬ノートを作り始めました。当時、記録に残すには、図書館で資料を借りて書き写すしかなかったので、学校の図書館にある犬の本を全部読み、図鑑を見て、内容をひたすらノートに写していました。ノートが3冊目くらいになると、もう子供の本では済まず、公立図書館で生物の専門書を見ながら、骨格、体の作りを写すようになりました。6年生まで作り続けること、全6冊。不便ゆえに、ひたすら見て書き写した当時の経験は、今の自分の血肉になっていると感じます。聞き手、犬に夢中だった子供時代を経て、美術の道へ進んだのはなぜですか？杉山、しばらくは本気で犬の訓練士を目指していたけれど、実際に進路を決めるにあたって、どうすればいいのか悩んでいたとき、先生、親から、大学へ行って見聞を広げてから訓練士になっても遅くはないんじゃないかとアドバイスされ、そうしてみようと思いました。じゃあ大学で何を学ぼうと考えたとき、犬の次に好きなのは絵だった。そこで東京学芸大学の美術科へ進学しました。絵本作家としての活動、バリアフリー絵本について。聞き手、 絵本作家になろうと思ったのは学生時代のことですか？杉山、原点は学生時代にあるかもしれません。大学では教育実習が必須だったのですが、ちょうどその頃は創作がすごく楽しくなっていた時期でもありました。教育実習が始まると忙しくて、創作時間がなくなってしまったので、創作への気持ちを学校教材にぶつけるしかなくて、とにかくたくさんの教材を自分で作ったんです。その教材で授業をすると、子供たちがすごく喜んでくれて、自分が作ったもので人を喜ばせるような仕事ができたらいいなと感じました。同時に、いろいろな子供と接しながら、子供を応援する大人でいたいとも感じました。この時の経験が絵本を作る自分の出発点だと思います。聞き手、実際に絵本作家としてデビューしたのはどんなきっかけでしたか？杉山、大学の卒業制作で、ノーダリニッチ島、K. 杉山博士の動物図鑑という絵本を制作し、それが銀座にある文房具店に展示された時に、出版プロデューサーの目に留まり、声をかけてもらったのがきっかけです。35年前にこの作品でデビューし、その後様々な絵本を手掛けてきました。基本にあるのはずっと面白いものを作りたいという気持ち。その上で長く作品作りに向き合う中で、様々な仕様の方にも挑戦してきました。聞き手、作品には障害の有無に関わらず、誰もが楽しめるバリアフリー絵本もたくさんあります。どんなきっかけで手掛けることになったのですか？杉山、40年以上続く、視覚障害のある子供が手で触って読めるテルミという学習絵本の編集長を、2019年に引き継いだことが、バリアフリー絵本を手掛けることになった始まりです。テルミは、展示だけでなく、絵も交えて構成されるのが特徴です。UV ライトを照射すると硬化する特殊な透明のインクで絵を印刷するので、触感が生まれ、描かれたものの形を触察できるようになります。でも、一般的なイラストをそのまま触れるようにするだけでは、見えない人に正しい情報は伝わりません。そこがとても難しい。制作過程では、当事者の方たちに意見を聞きながら一緒に作っていきます。聞き手、ろう者に向けた手話絵本、多言語絵本も手掛けていらっしゃいますね。杉山、手話絵本を制作したのは、ろう者に、目が見えるなら読めているだろうと思われるので、自分たちのために作られた本は一つもない、と言われたことに衝撃を受けたのがきっかけです。それならばと作った絵本が、みんなであいうえを、ひらがな、カタカナのほか、口の形、手話の指文字、点字などを表記しているので、聞こえる人も聞こえない人もみんなで読めます。みんなで何かを読もうとなった時に、自分だけがその輪に入れない、わからない、と疎外感を感じることができるだけなくなるといいなと思い、バリアフリー絵本に取り組んでいます。9言語で読める多言語絵本1、2の3もその視点で作っています。コミュニケーション、ワークショップ、絵本の可能性。聞き手、杉山さんの絵本は読む以外の楽しみ方があるのも面白いです。杉山、私は絵本というのはコミュニケーションツールだと思っています。絵本が知らず知らずの間にコミュニケーションを図れる道具になっているといいなと思うんです。読みながら赤ちゃんをゆらゆらしたり、ぎゅっとしたりできる絵本や、子供と向かい合って読める絵本もいいなと思って、ページを上下に開いて双方向から楽しめる絵本、一緒にご飯も作りました。こうした絵本は読みながらコミュニケーションが生まれます。聞き手、絵本をツールにという点では、絵本を使ったワークショップも積極的に行っていますね。杉山、絵本を使っていろいろな方向から物事を考えられるような体験ができるといいなと思って、区内の小学校、図書館など 様々な場所でワークショップ活動を行っています。森江戸さんと共作した僕だけのことという本を使ったワークショップでは、この絵本を読んだ後、子供たちに自分自身を紹介するワークシートを書いてもらいます。出来上がったみんなのワークシートを読んでいくと、共通点はあるけれど、一つとして同じ人はいないとわかる。その時私はいつも、かけがえのないという言葉を覚えようと子供たちに伝えます。かけがえのないというのは代わりがいない、つまりとっても大切な存在ということ。誰からも差別されたり、意地悪されたりしてはいけない存在なんだよと伝えるようにしています。聞き手、杉山さんが考える絵本の可能性とは？杉山、やっぱりつなぐ、つながる。ということかな。絵本を開けば、その中にきっと自分につながる何かが見つかって、そこからまた違う扉が開いていく。新しい世界につながるきっかけが絵本にはあると思うんです。よく絵本の力と表現されるけれど、それは手に取って開いてもらい、読む人が感じてくれて初めて引き出される力だと感じています。だからこそ、たくさんの絵本に出会い、手に取って開いてほしい。それが絵本作家としての願いです。チェック。杉山かなよさんの絵本の世界。絵本が8冊紹介されています。上段左から、ノーダリ日地島、K. 杉山博士の動物図鑑、絵本館。僕だけのこと、著、森江戸。改正者、一緒にご飯、苦悶出版。下段左から、点字付き触る絵本、冒険しよう。改正者、この絵本のキャラクター、ユビッキーの写真があります。みんなであいうえお、アスナロ書房。1-2-3、同心者、お母さんすごい。赤ちゃんとママ社。なお、本の周りにもユビッキーがいます。みんな笑顔です。スケッチブックにペンを走らせている杉山さんの写真があります。笑いをこらえているような表情です。この写真の横にはユビッキーの写真。口をへの字に曲げ、左目には涙が一粒。それと、やはり、行儀よくお座りする愛犬天の写真があります。杉並人ムービー。杉並人、杉山かなよさんのインタビュー動画をご覧いただけます。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。